もしもし、テレフォン人
あ、
生
もし
相
も
談
し、
であ
、
す。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
余命いくばかしかない父を実家に帰したいんですが、実家の方に姉が住み着いておりまして、返せない状態でどうしたらいいかっていうことなんですが、
まずあなたおいくつ？
60歳です。
60 歳。お姉様は？
63歳です。
はい、ご兄弟お二人、
はい、もう一人兄がいます。
お兄様おいくつ？
66歳です。
66歳。はい。
はい。
で、お父様は現在おいくつ？
92歳です。
92 歳。今はどっか
はい。
介護施設か、
はい、今、施設の方におります。
介護施設にいらっしゃるのね。
はい。
そうすると病気は何でいらっしゃるの？
今回は誤嘔性肺炎で
ああ、
す。
なるほど。
ですが、もう口からの栄養が取れないので、中心静脈栄養っていうのをつけてます。
で、余命いくばくがないということは皆さんご存知なわ
そう
け？
です。
で、あなた自身のお望みとして施設
は
で
い。
亡くなるんじゃなく、
は
1
い。
回ご実家へ返して庭でも見
はい。
れるような状態にしてあげたいっていうこと？
父はですね、若い時からアルコールを飲んでまして、たびたびトラブルを起こすようなことがあったんですね。で、母が7年前に他界して、それから父は一人で住んでいたんですが、5年前に私が入院している間に、父も違う病院に入院したと、インフルエンザで。それで次に連絡があった時には、もう父が施設に入っているという連絡だったんですね。その時に施設に入れたのが姉で、で、父が施設に入ってから半年ぐらいしたら、気がついたらもう姉が実家に住んでいたんですね。
なるほど。
そこから5年間、父を返そうと思いまして、私もいろいろ施設の方の人と相談したりして、いろいろしたんですが、ちょっと姉が幼い頃から、気に入らないことがあると怒鳴るとか、暴力を振るうとか、話にはならない人なんですね。で、父の家に姉が入ってから、父を返すことができなくて、一時は私も自分の家に引き取ろうと思ったんですが、仕事もありますし、今の施設の方にいるんですが、認知症もありまして、父が最近家に帰りたいっていうことを言うようになったんですね。前から言ってたんですけど、最後は父を実家で過ごさせてあげたいっていうふうに考えてます。
まずですね、ご自身が病気で入院されているような時に、退院してみたら、もうお父さんは施設に入ってたんでしょ？
そうです、そうです。
っていうことは、この施設の手配はお姉さんがしたわけよね。
そうです。
で、これはお兄さんとあな
は
た
い。
には相談がなかったわけ？
なかったです。
ちょっとあれかな、兄弟のコミュニケーションずっと取れてないっていう
はい、
状態？
もう、姉はもう昔からそういう人で、母が亡くなった時に、遺産を私と兄が取ったっていうことを、親戚とかに言いふれ回って、そこから付き合いがなくなってしまったんです、姉とは。
お姉さん一人者？
はい、そうです、一人です。
独身なのね。
はい、そうです。
で、今回最後かもしれないから、お父さんをご実家の庭を見たりみたいな感じ
そうです、
で。
そう。もう今寝たきりなんですけど、やっぱ
で、
りこう私としては父を苦労して建てた家なので、家に返してあげたいんですね。
で、返してあげ
は
た
い。
いと。
はい。
あなたが今こちらにご相談したいのは、お父様を家
はい。
に、ひとときでも返して差し上げて、
そう
家
です。
で、一
看取りたい
生
と
み
いうこ
取り
とで
た
す。
いってい
は
う
い、そうです。
ことですよね。
はい。
で、そのための障害としてお姉さんがいるわけ。
そうです。
っていうことは、ご相談はお姉さんも何とかしてくださいっていうことですか？
追い出したいんですね。で、変な話、父が亡くなってからも、実家に姉に住まれるのは、もう私と兄もとても嫌で、姉には出て行ってもらいたいっていうふうに思ってます。
だけど、
うん。
現実的にはお姉さんには住む権利があるのないの？
ないと思います。
このご実家はお父さんの名義？今では
い、
も。
そうです。父の名義です。
そうすると亡くなったとしたら、そこは遺産の相続の仕方ですよね。
そうです。は
だから、
た
そ
だ、
れ、
父を施設に入れる前に、行政書士を呼んで何かを書かせたらしいんですね。それは父から聞いたんですが、その内容については父もよく覚えていないと。で、その後、父は私たちのためにというか、まあ、兄弟が揉めるのはよくないということで、自筆の遺言書を残してくれたんですね。まあ、3人に公平に遺産は分けますということで、書いたものを私に預けてくれたんですね。
それはあなたが預かってんのね。
はい、私持ってます。
そうすると、あなたとしては、お姉様をどかしてっていうか、
そうで
で、
す。
お
実
父
家から
様
出
を
て
返
いた。
すに
そう
は
です、
どうし
そう
たら
で
いいかっ
す。
ていう。
そう
そ
で
れ
す、
で
そう
良い
で
です
。
ね。
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お父さん、今92歳で、意識はしっかりしてるんですか？
認知症がありますので、はっきりしたり、はっきりしなかったりっていう感じですかね。ただ、まあ、家にいるペットの名前を言ったりとか、会いたいって言ったり、家に帰りたいって言ったりすることはあります。
なるほど。例えば、じゃあ今の家はね、まあ、お父さんのこれ所有の家なんですよね。
はい、
お
そう
父
で
さん
す。
名義の。で、その土地建物に誰かが住んでる場合に、その人を排除できるとかできないとか、そういうことについての判断能力はあるんですかね。
それはもう姉が住んでることは分かっているんですけど、父は。ただ、姉もちょっと口がうまい人で、父の面倒を見るっていう名目で住んでいるものだから、父はその家を守ってもらってるっていうふうに思っているんですね。
そうすると、じゃあお父さんの意思に反してお姉さんがその家に住んでるというような形ではないということですか？
もともとが父の面倒を見るっていう約束だったみたいです。ただ、実際は面倒は一切見てないです。
そうするとね、まあ、お父さん
はい。
は家に帰りたいというふうに思ってるわけですよね。
はい。
で、お姉さんは家に帰ってこられては困るというふうに言ってるんですか？
そうです。
困ると言ってる。
はい。
で、お姉さんが家に帰ってきては困るという
はい。
話だとするとね、先ほどのその面倒を見るという約束で、お姉さんはここに住んでるという話だったんですけれども、その、まあ、約束が違うという話になりますよね。
そうです。
で、約束が違うんだったら出て行ってほしいというふうにお父さんは考えるだけの判断能力はあるんでしょうかね。
いやー、もう今はちょっと難しいと
それ
思
は
い
難
ます。
しい。そうですか。
はい。
そうするとね、まあ、
はい。
法的にはね、出ていくっていうふうに言ってないというふうにお姉さんが言ったとしても、
ええ。
逆にそこに住んでいいというふうにお父さんが言ったわけでもないのね。
面倒を見てくれるんだったらっていうことで、多分それで行政書士を呼んだんだと思うんです。
行政書士を呼んだっていうのはそういうことですか？
そうです。
その行政書士さんを呼んで作った書面っていうのはどこにあるんですか？
わかんないんですけどね、厚生役場にあるんじゃないかなと思うんですけど、私もそれは1年後ぐらいに父から聞いたんですね。
わかりました。
はい。
それでね、まあ、ちょっとその行政書士に作ってもらった文書が何なのかっていうのはわからないんで、はっきりしたこと
はい。
は言えないんですけれども、
はい。
伺ってる話の範囲で言うとね、まあ、これ法
はい。
的には、これお父さんの所有の建物であって、
は
で、
い。
お姉さんには何の、まあ、ここに住む権限はないわけですよ。で、仮に行政書士との間でね、こういう条件の下で住んでいいというふうに、そういう、まあ、書面を取り交わして、で、お姉さんが、まあ、そういう条件の下でそこに住んでいたんだとすればね、お姉さんがその家に住む理由っていうのは一応あるんだけれども、全くその条件に反してるわけですよね。一緒に住んで面倒を見るっていう、そういう条件であったんだとすれば、お父さんとすればお姉さんに対して出てってくれと。お前には権限がないんだと。で、仮にその何らかの権限があったとしても約束が違うから、それは契約は解除するよと言って、お姉さんを追い出すことはできるんですよ。で、お父さん自分自身でできなくても、どなたかね、代理人を頼んで、まあ、弁護士を頼んでね、お父さんの代理人として、お姉さんに対して明け渡し請求するってことはできるんですね。で、まあ、仮にお父さんが、まあ、自分で弁護士に委任をして、そういうアクションを起こすっていうことができるだけの判断能力がなかったとした場合には、
ないですね。ちょっと難しい
そ
と思
の
い
場
ま
合に
す。
はね、その場合には、家庭裁判所にね、後見人っていうのを選任してもらって、例えばあなたなりあなたのお兄さんがお父さんの後見人としてお姉さんに対して明け渡しを求めるっていうことはできる。
ただもう父がその時間がないというか、そこまで父の命が持つかどうかっていう、
そこなんですよ、はい、そこなんです。だから問題はすぐにはできない。まず例えば後見人を選任するにしても何ヶ月かかかる可能性が高い、で後見人が選任されてじゃあ裁判を起こしてって言っても、まあ、すぐに半年ぐらい経ってしまう、判決が出てじゃあお姉さんが速やかに明け渡すかっていうとそうじゃないかもしれない、だそれをねやるにはやっぱり時間がかかるので、余命いくばくもない状態なんだとするとね、それはあんまり得策じゃないかもしれないですよね、
ただまあ彼女はもうそのまま住み続けるつもりでいるみたいなので、もう一つはだから父が亡くなった後にその家がどうなるのかっていうところもあるんですよね、だからどちらにしてもあなた住み続けられないんだからねっていうことを言っていいものなのか、もしかしたらこのまま住み続けちゃうのか、そこもちょっとお聞きしたいところの一つでもあるんですが、
はい、まあ、お父さんが今から、遺言ができる状態なのであればいろいろ手の内容はあるんですよね、
はい、昔自筆の遺言書を書いてもらってるんですね私、はい、
それをだから3人に公平にということでしょ。
そうですそうです、
公平にっていうことはお姉さんも含めて公平にっていうことですよね。
そうですそうです、
そうするとお姉さんが実際にもうここに住んでいる状態だとするとどうしても遺産分割をする段階ではお姉さん有利になっちゃうんですよね、はい、財産的には3人公平になるかもしれないけれども、家は1個しかないわけですから、そうするとじゃあ家を誰が取るかっていうことになると、まあ、お姉さんは私がもう何年か住んでるんだから私がここにもらえますというような話になる可能性が高いわけですよね、
そうなんですか、
まあでもそこも含めてね、弁護士をお父さんの代理人として立てるか、あるいは弁護士に後見人になってもらうかして、お姉さんに対して、まあ、脅すような形になっちゃうのかもしれないですけども、こんな状況を続けていると相続分もなくなるかもしれませんよということも含めてね、ちょっとお姉さんに強く言ってもらうようにするっていうのが今できる唯一の方法なんじゃないかなと思うんですよね、お姉さんを排除するには、でそういう、ある程度お姉さんにそういうプレッシャーを与えつつ、でもそれで結局1年2年争ってるとお父さんの命が尽きてしまう可能性もあるの で、
だから、結局今いい状態なので返すとしたらもう今
だから、そういうプレッシャーのもとでせめて何日かそこで過ごさせてやってくれということをお姉さんを説得してもらう、その説得するのは多分あなたや お兄さんには難しいのかもしれないので、そこはまあ第三者というかね、まあ、お父さんの気持ちを代弁してくれる人から説得してもらうというしかないんじゃないかと思うんですよね、時間がないですから、でも時間がないけれどもある程度のお姉さんがこのままの態度を続けていたらあなたにも不利益を及びますよっていうことを、ある程度その第三者的な立場から言ってくれるような人がいないと、お姉さんもそこは譲歩しないでしょうから、
はい、わかりました、ありがとうございます、
お分かりいただけましたか、
はい、どうもありがとうございます、
はい、それと、今最後の最後まで、自分たちもお姉さんにそこの家に住んでほしくないっていうふうに言われたけど、この感情とお父様を最後ま、見とるなりをご実家でやりたいっていうお父様に対する感情とは違いますから、どちらかを優先するとしたら後者を優先するっていうふうにお兄さんと2人で決めた方がいいと思う。もうお父様の実家なんだから、お父様を実家に戻したい、しかも、その可能性がある体力を持ってる間っていうことを最優先になさることがいいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、それじゃあ失礼します、
どうもありがとうございます、失礼いたします。